聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第89編1節から38節。マスキール、エズラ人エタンの詩。主の慈しみを常しえに私は歌います。私の口はよよにあなたの誠を告げ知らせます。私は申します、天には常しえに慈しみが備えられ、あなたの誠がそこに立てられますように。私が選んだ者と私は契約を結び、私のしもべダビデに誓った。あなたの子孫を常しえに立ち、あなたの王座をよよに備えると。主よ、天があなたの驚くべき力を告白し、聖なる者がその集会であなたの誠を告白しますように。雲の上で誰が主に並びれましょう。神々の子らの中で誰が主に比べられましょう。聖なる者の集いにおいてあなたは恐れられる神。身元にある者すべてに超えて大いに恐れ敬われる方です。万軍の神主よ、誰があなたのような威力を持つでしょう。主よ、あなたの真実はあなたを取り囲んでいます。あなたは誇り高い海を支配し、波が高く起こればそれを沈められます。あなたはラハブを砕き刺し殺し、身腕の力を振るって敵を散らされました。天はあなたのもの、地もあなたのもの。御自ら世界とそこに満ちる者のもといを置き、北と南を創造されました。タボル山、ヘルモン山は皆を喜び歌います。あなたは力強い技を成し遂げる腕を備え、御手の力を振るい、右の御手を高く上げられます。正しい裁きは御座のもとい、慈しみと誠は御前に進みます。いかに幸いなことでしょう、勝利の叫びを知る民は。主よ、御顔の光の中を彼らは歩きます。絶えず皆によって喜び踊り、恵みの御業に預かって奮い立ちます。あなたは彼らの力の輝きです。御胸によって我らの角を高く上げてください。主は我らの盾、イスラエルの聖なる方は我らの王。あなたの慈しみに生きる人々に、かつてあなたは幻によってお告げになりました。私は一人の勇士に助けを約束する。私は彼を民の中から選んで高く上げた。私は私のしもべダビデを見出し、彼に聖なる油を注いだ。私の手は彼を固く支え、私の腕は彼に勇気を与えるであろう。敵は彼を欺きえず、不正な者が彼を低くすることはない。私は彼の前で彼を苦しめる者を滅ぼし、彼を憎む者を倒す。私の真実と慈しみは彼と共にある。私の名によって彼の角は高く上がる。私は彼の手を海にまで届かせ、彼の右の手を大河にまで届かせる。彼は私に呼びかけるであろう。あなたは私の父、私の神、救いの岩と。私は彼を長子とし、地の諸王の中で最も高い位につける。常しえの慈しみを彼に約束し、私の契約を彼に対して確かに守る。私は彼の子孫を永遠に支え、彼の王座を天の続く限り支える。しかし彼の子らが私の教えを捨て、私の裁きによって歩まず、私の掟を破り、私の戒めを守らないなら、彼らの背きに対しては杖を、悪に対しては疫病を罰として下す。それでもなお私は慈しみを彼から取り去らず、私の真実を虚しくすることはない。契約を破ることをせず、私の唇から出た言葉を変えることはない。聖なる私自身にかけて私は一つのことを誓った。ダビデを裏切ることは決してない。彼の子孫は常しえに続き、彼の王座は私の前に太陽のように、雲の彼方の確かな証である月のようにとこしえに立つであろう。新約聖書マタイによる福音書第5章7節。 憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受け、
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、3月第2の主の日、健康を支えられ礼拝に集うことができましたことを感謝いたします。主イエスキリストが私たちの救いのために苦しみを受け、十字架にかかって死んでくださったことを特に覚える連と受難節の日々を歩んでいます。主の復活を喜び祝うイースターに向けて、御言葉に聞きつつ祈りつつ、あなたと共に歩んでいることができますように、私たちを守ってください。私たちはあなたから目を離して自分の苦しみや悲しみばかりを見つめて歩んでしまうことが多いものです。それによってますます苦しみ悲しみに捉えられ、そこから抜け出すことができなくなります。どうぞ私たちが悔い改めて心の目をあなたに向け、そこにこそ与えられる誠の慰めと支えを受けることができますように導いてください。新型コロナウイルスの感染もだいぶ下火になり、元通りの生活が戻りつつあることを感謝いたします。教会の営みも新年度に向かってだんだんに本来の姿を回復していくことができますように。しかしなお不安や恐れを感じている方々もいます。高齢あるいは基礎疾患があるために、重症化のリスクの高い方、またそういう家族がいて不安を感じている方もいます。皆が安心して礼拝を守ることができる日が早く訪れますように。その日まで一歩一歩慎重に歩みを進め、コロナ禍によって傷ついているキリストの体である教会を再建していくことができますように導いてください。本日の礼拝において新年度新たに長老として主事としての務めにつく方々の任職を行います。あなたが選び立ててくださった長老主事に精霊を豊かに注ぎ、必要な賜物を与えてください。新年度長老会主事会を中心として、この群れがあなたの御心を求め、それに従って歩んでいくことができますように。そして教会に連なる者たちが長老執事のために祈り支えていくことができますように。昨日長くこの群れの一員であった一人の姉妹が天に召されました。今週行われる葬儀をあなたの導き、ご家族に豊かな慰めを与えてください。またあなたに二人の姉妹をこの群れにお迎えすることができましたことを感謝いたします。潜入なさった姉妹方を祝福し、この群れにおける歩みを導いてください。そしてこの群れが姉妹方を迎えて、主にある交わりを新たに築いていくことができますように。ただ今、信仰を求め、あなたとの出会いを求めて礼拝に集っている弓道中の方々をあなたが導き、あなたを信じていけることの喜びを示し与えてください。洗礼の志を与えられて準備している方々があることを感謝いたします。どうぞその一人お一人に良い備えを与えてください。年度変わりの時、生活の変化に直面して不安を覚えている者たちを支え、あなたの導きを信じて歩んでいくことができますように。またこの3月に行われる青年や中高生たちのための修養会を祝してください。コロナ禍によって共に集まることができなかった若者たち、信仰の友との良い出会いと交わりを与えてくださいますように。またこの春、キリスト教学校を卒業していく人たちが、これからの新しい歩みにおいて教会とつながっていくことができますように。東京神学大学を卒業して新たに伝道者として使わされる人々を祝福し、その方々を迎える教会や学校を導いてください。私どもの群れの佐藤純新学生も学部を卒業して4月から大学院での学びを始めます。あなたが使わせてくださる日に向かってさらに良い備えをしていくことができますように。そして私たち一人一人がそれぞれに与えられているあなたの召しに応えて、自分の身を捧げる 献身の思いを新たにすることができますように。この礼拝に集うことができず、自宅で音声を聞いたり説教原稿を読んでいる方々にも御言葉による養いを与えてください。そしてそれらの方々が礼拝に集うことができますように、あなたは道を開いていってください。今病による苦しみの中にいる方々、癒しと支えを豊かに与えてください。入院をしていたり自宅で療養やリハビリをしている方々に、あなたの癒しと平安がありますように。介護施設で生活している方々にも平安を与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えている方々を守り支えてください。そして家族の看病介護をしている人たちを力づけてください。教会学校に通っている子どもたちとその家族をお導きください。教会学校の新しい年度への備えを導いてください。今共に礼拝を持っている主の教会の一つ一つを祝福し、御言葉が力強く語られ、あなたの救いの御業が前進していきますように。この4月から新たな教師を迎えようとしている高難希望教会を豊かに祝し導いてください。中昨日は東日本大震災から12年の日でした。ウクライナ戦争によるエネルギー危機の中で原子力発電の問題が忘れ去られている感があります。福島第一原発の事故の影響がなお長い年月続いていくことを忘れることなく歩むことができますよ。トルコ・シリアにおける地震によって被災した人々を支え、救援と復興に当たっている人々を力づけてください。ウクライナにおける戦争も終わりが見えず、日々新たに人々が命を落としています。悲惨な戦いを終わらせることができるよう、国々の政治家指導者たちを導いてください。この世のさまざまな厳しい現実の中で、私たちがあなたのご支配と導きとを信じ、絶望せずに祈り続けていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。主イエスがお語りになった8つの幸いの教えの5つ目です。日本のことわざにも情けは人のためならずというのがあります。この教えはそのことわざと同じだと思うかもしれません。もとも最近はこのことわざを間違って捉える、情けをかけることはその人のためにならないというふうに理解をしている人が多いということも聞きました。このことわざの意味は、人に情けをかけ親切にすれば、その情けや親切は巡り巡って自分のところに返ってくる。だから人に親切にすることは結局は自分のためになるということです。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受けるという教えを、私たちはこのことわざと同じように受け止めて、ああ確かにその通りだと思っているかもしれません。それを間違ったというつもりはありません。しかし問題は憐れみ深いということの内容。主イエスは憐れみ深いという言葉によってどういうことを思い描いておられるのでしょう。私たちが憐れみ深いものとして生きるとはどういうことなのでしょう。情けは人のためならずの情けと、主イエスの言っておられる憐れみは果たして同じものでしょうか。憐れみ深いものとして生きることを主イエスがどのように教えておられたのか、それを考えるために大事な箇所として、マタイによる福音書の25章31節以下があります。少し長いですが読んでいます。マタイ福音書の25章31節以下です。人の子は栄光に輝いて に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答え、はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちにも言う。呪われた者ど、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入る。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時牢にいた時に訪ねてくれなかったからだ。すると彼らも答え、主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答え、はっきり言っておく、この最も小さい者の一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。こうしてこの子どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。主イエスが憐れみ深いということをどのように捉えておられるのかがこの話に示されています。それは飢えている者に食べさせ、喉が渇いている者に飲ませ、旅人に宿を貸し、裸の者に着せ、病気の者を見舞い、牢にいる者を訪ねること、しかもそれを自分の周りにいる最も小さい者の一人に対してすること、このように生きる者こそが憐れみ深い人々なんです。でこの話は私たちにいくつかの大事なことを教える。一つは、憐れみ深い者として生きるとはただ同情する、かわいそうに思うだけではなく、具体的な行動がそこに伴わなければならないということです。もう一つ、その憐れみの行為を私の兄弟であるこの最も小さい者の一人に対して、つまり自分の周りにいる最も小さい者、自分には関係ない、見過ごしにしてしまいがちな目立たない一人の人に対してしなさいということです。主イエスはその人のことを私の兄弟と、その人に対してしたことはすなわち私に対してしたことなのだとおっしゃるのです。つまり憐れみ深い人とは、自分の周囲にいる助けを必要としている人に気づいて具体的な憐れみの行為をすることができる人です。この話が語っているように、私たちはしばしば自分が助けるべき隣人に気づかないで見過ごしにしてしまいます。しかし本当に憐れみ深い人とは、支え助けるべき隣人を積極的に見出して、その人の隣人となるために行動する人なんです。そこで思い起こされるのはルカによる福音書第10章25節以下の良いサマリア人の話です。強盗に襲われて倒れている人を見て、祭司やレビ人は道の反対側を通って行ってしまいました。しかしユダヤ人と敵対していた一人のサマリア人は彼を解放し、宿に連れて行って、その代金を払ってやった。つまりそのサマリア人こそ隣人を見出し、隣人となるために行動した哀れみ深い人なんです。主イエスがこの話で教えておられる大事なことの一つは、隣人を見出し隣人になるとは敵意を乗り越えることだ というのは私たちに期待している人でもあるんです。私たちがあの人は自分を傷つけている、そんな人に哀れみ深くある必要はない、あの人が苦しむならいい君だと思っている、その人こそ最も小さいものなんです。そんな人は哀れみの対象ではないし、哀れみの対象にする必要もないと思っているとしたら、私たちは哀れみ深い人であることはできないんです。これらの箇所を見てくると、この哀れみ深い人々は幸いであるという教えは、この福音書の5章43節以下に語られている、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいという教えとつながるということに気づかされる。哀れみ深い人とは敵をも愛することができる人です。つまり人が自分に対して犯した罪を許し、その人を愛することができる人です。哀れみ深い人であるためにはそういうことが必要なんです。主イエスが哀れみ深いと言っておられるのはそういうことです。情けは人のためならずという言葉で言われている情け、それをはるかに超えたものを主イエスは私たちに求めておられる。その求めの前、私たちは立ちすくう。自分はこの幸いからかけ離れているということを思い知らされます。で、その時にこそ私たちはこの教えと本当に向き合うことができるのです。情けは人のためならずと同じようにこれを受け止めて、ああその通りだ、そういうことを自分も知っていると思っている間は、私たちはこの教えを本当に聞くことができてはいないのです。主イエスがお語りになった幸い、それはどれも私たちがもともと知っていて、あるいはもともと求めている幸いとは違います。主イエスはこれらの幸いの教えによって私たちの生活の中に私たちの知らない新しい本当の幸いを作り出そうとしておられるんです。哀れみ深い人々は幸いであるという教えもその一つです。だから自分はこの幸いからかけ離れている、自分の中にこの幸いはないということに気づくことが、この教えを正しく聞くための第一歩なんです。で、主イエスは私たちを哀れみ深いものとしてくださり、それによる幸いを与えようとしてくださっています。哀れみ深い人の幸いとは、その人たちは哀れみを受けるということです。で、この哀れみは人からの憐れみではなくて神の憐れみです。神の憐れみを受ける、それが憐れみ深い人に与えられる幸いなんです。神の憐れみとはどのようなもので、どのようにして私たちに与えられるのでしょうか。そこで先ほど共に読まれた旧約聖書の箇所、詩編第89編に注目したいと思います。その詩に神の憐れみとはどのようなものであるかが示されています。注目すべき言葉は2節の冒頭にある、主の慈しみです。この慈しみは憐れみと訳すことができます。旧約聖書において憐れみを表す代表的な言葉です。この詩が歌っている主の慈しみとはどのようなものでしょう。4節5節、私が選んだものと私は契約を結び、私のしもべダビデに誓った、あなたの子孫をとこしえに立て、あなたの王座を優に備えると、とあります。主は慈しみによってお選びになったものと契約を結んでくださるんです。でそのことが20節以下に詳しく語られています。 そこには主がダビデを選んでイスラエルの王としてお立てになったことが語られています。25節、私の真実と慈しみは彼と共にある、私の名によって彼の妻は高く上がると言われます。29節、とこしえの慈しみを彼に約束し、私の契約を彼に対して確かに守るとあります。主の慈しみとはダビデと契約を結び、そしてそれを確かに守ってくださることなんです。で、31から33節には、ダビデの子孫である王たちが主なる神の教えを捨て、その戒めを守らない、つまり主なる神がダビデと結んでくださった契約を破るならば、彼らに災いを下すということが書かれています。しかし34、35節、それでもなお私は慈しみを彼から取り去らず、私の真実を虚しくすることはない、契約を破ることをせず、私の唇から出た言葉を変えることはないとあります。これこそが主の慈しみです。つまり主の慈しみとは、主なる神が人間との間に結んだ契約をどこまでも守り、で、人間たちがその契約に忠実でなく神を裏切るようなことがあったら怒って罰をお与えになるけれど、しかしその契約を破棄することはなく、どこまでもそれに忠実であってくださるということなんです。この神の慈しみ、それは人間の側から言えば哀れみです。人間は神との約束を破り、神を裏切り、不誠実の罪に陥っていく。神がお怒りになって、もうこんな奴らとの契約は破棄する、もう自分のためではないと捨てられてしまっても仕方がない。しかしそのような罪人を神は憐れみによって許してください。見捨てることなく忍耐してくださっているのです。この詩篇が語っているこの神の慈しみ、憐れみが、神の一人子、主イエス・キリストによって私たちにも与えられています。主イエスは、神の恵みによって生かされていながら、神に従わず、神を無視して、自分勝手に生きている私たちの罪を背負って、十字架にかかって死んでくださいました。主イエスに、私たちの身代わりになって罪人に対する神の怒りと裁きを引き受けてくださった、その主イエスの十字架の死によって神は私たちと新しい契約を結んでくださいました。私たちの罪を許し、私たちを神の民としてくださったのです。それは神の深い憐れみによることです。神は罪人である私たち一人をイエス・キリストによってこの憐れみをすでに与えてくださっているのです。私たちは主イエスが求めておられる憐れみ深い人からは程遠いものです。その私たちに主イエスによってその人たちは憐れみを受けるという幸いがすでに与えられているのです。従って今日のこの7節の教えは、憐れみ深い人になりなさい、そうすればあなた方は神の憐れみを受けて幸いになることができますよということではありません。私たちが憐れみ深い人になったら憐れみを受けることができるのではなくて、私たちは神の憐れみをすでにいただいている、それゆえに憐れみ深い人となることができるのです。そのように努力していくことができるのです。主イエスはそのことをこのマタイ福音書の18章で教えております。18章21節以下、仲間を許さない家来の例え、ある王が自分に一番 タラントンの借金のある家来を哀れに思って許してやった。借金を帳消しにしてやった。1万タラントンっていうのは天文学的数字であって、一生かかっても絶対に返すことのできない額。それほどの借金を許してもらったその家来、その直後、自分に100デナリオンの借金のある仲間と出会った。100デナリオンは100日分の賃金ですから、決して明日までではありません。しかし、彼が許してもらった1万タラントとは比べ物になりません。しかし、彼はその仲間を許さず、あくまでも借金を取り立てようとした。それを聞いた王は怒った。彼の借金帳消しを取り消した。王は彼にこう言っている。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。で、これが私たち一人一人に神が語りかけてはなれる御言葉。神は一人のイエス・キリストによって、その十字架の苦しみと死とによって、私たちを憐れに罪を許してくださいました。私たちの罪を神の一人子が十字架にかかって死ななければならないほど大きい。私たちがどんなに努力しても、一生かかってもそれを償うことはできません。償うどころか、私たちは日々その罪を増し加えている。その私たちの罪を神は全て帳消しにしてくださいました。借金を帳消しにしたら、貸していたもの損害を受けるんです。神は私たちの罪を許すために莫大な損害を引き受けてくださいました。それが一人の主イエス・キリストの十字架の死。神はその損害、苦しみを引き受けて私たちを許してくださった。そこに神の深い憐れみがある。その憐れみによって私たちを許してくださった主が、私たちに自分で100デナリオンの借金のある人を許すことを求めておられるんです。それが私たちが憐れみ深い人となることです。100デナリオンの借金を許すのは決して簡単ではありません。相当の損害を引き受けなければなりません。人を許すこと、哀れみ深い人となること、それは本当に実行しようとするならば、苦しみを負わなければならない、損をしなければならない。情けは人のためならずなどと言っているうちは、本当に哀れみ深い人になることはできません。これはひいては自分のためになるなどと思っているうちは、本当に哀れみ深い人になることはできない。どう巡り巡っても自分のためにはならない。むしろ苦しみや損失を受けるだけ。そういう場面において私たちの哀れみ深さは問われる。そこでなお哀れみ深いものとなる。そのことは私たちの努力によってできることではありません。私たちが主イエスに神の大きな憐れみをいただいていることを知り、その憐れみに応えて生きようとするときに、主イエス・キリストが私たちの中にそのような憐れみ深い思いを作り出してくださるんです。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。この教えは主イエス・キリストにおける神の深い憐れみの中で私たちに語られています。罪に満ちている私たちは、その憐れみにすがることによってしか生きることができないんです。そして神は、本当にありがたいことに、一人もイエス・キリストの十字架の苦しみと死、そして復活によって、罪と汚れに満ちている私たちを許し、 私たちを神の契約の民として、ご自身の民として新しく生かしてくださっているのです。その人たちは憐れみを受ける、その幸いをすでに与えてくださっているのです。それゆえに私たちは憐れみ深く深いものとなろうとする。そのことを生涯の課題として生きていくのです。人を憐れむというのは上から目線で人を見下すようなことではありません。あの借金の例えが示しているように、自分が損をし苦しみを引き受けることがなければそれはできません。上から目線でいたらそんなことはできない。それができるようになるのは、自分が神の憐れみによらなければ生きることができないものであることを知り、その憐れみを神が主イエス・キリストによって与えてくださった、そのことを知ることによって、その神の憐れみを無にしないように、私たちも憐れみ深くあろうとするのです。ですから憐れみ深い人が憐れみを受けて幸いになるのではありません。神の憐れみを受けている幸いなものが憐れみ深くあろうとすることができるのです。それが信仰の筋道です。でもそれならなぜ主イエスは、憐れみを受けている人々は幸いである、その人たちは憐れみ深くあるであろうとおっしゃらなかったんでしょう。でそこに私たちを導いてくださる主イエスの思いが込められています。先ほどの借金の例え、先の話の前に弟子のペトロ、兄弟が私に罪を犯したら何回まで許すべきでしょうか、7回までですかと質問をしました。それに対して主イエスは、あなたに言っても7回どころか7の70倍までも許しなさいと言われました。それに続いてあの例えが語られたんです。7の70倍までも兄弟の罪を許せ、つまり憐れみ深いものであれと主はまずお命じになったんです。そしてそれはあなた方が憐れみを受けているものだからだという根拠、土台がその後で示されていたんです。そのように私たちはまず主のご命令に従って、人の罪を許すことができる憐れみ深いものであろう努力していく。でその努力が私たちを救うのではないし、また私たちはそこにおいて繰り返し自分がいかにその憐れみから遠いものであるかを思い知らされる。それでもなお私たちは憐れみ深いものであろうとしていくことができる。なぜなら主イエス・キリストによる神の憐れみがすでに与えられているからです。それが私たちを支えているからです。そこに私たちの幸いがあるんです。お祈りを。天の父なる神、この礼拝へと招いてください。憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受けるということを語りかけてくださり感謝をいたします。あなたが求めておられる憐れみ深いやり方と、私たちは程遠いものです。到底そのように生きることなどできそうもないと思います。しかしあなたはそのように私たちにお命じになり、そしてその神の憐れみを、あなたは一人ごイエス・キリストによってすでに私たちに与えてくださっていることを示してくださっています。その人たちは憐れみを受ける、その憐れみがすでに私たちに注がれていることを示してくださっています。そのあなたの憐れみの中で この主イエスの御言葉に従って憐れみ深くあろうとすることができる、その歩みをあなたが守り導いていってくださる、そのことを示してくださり感謝をいたします。誠に憐れみからほど遠いものであり、敵を愛することなどどうしてできようかと思ってしまう私たちですけれど、しかし主イエスが深い憐れみを持って私たちを許してくださり、あなたの民としてくださり、新しく生かしてくださっている、その恵みの中で、その主イエスに従って憐れみ深いものであろうとしていくことができますように、その努力においても私たちは繰り返し挫折をし、失敗をし、憐れみからほど遠いことを思い知らされ続けていきますけれど、しかしあなたが導いてくださっている、その導きに従ってそれを信じて